人は生まれ生きてる名も知らぬ花のように人は生まれ生きてる日だまりの子供たち駆け回る
果てしない星たちの奇跡の力で。はい、こんばんは。今日もやってまいりました幻の書の朗読コーナーです。これね、今かけていた曲、大好きな曲なんです。思わず聴き入って長めにジングルを流してしまいましたけれども、八重さんのね、名も知らぬ花のようにという曲ですね。はぁ、なんかいいですね、音楽ってね、うん、癒されました、うん、はい、今日はですね、今日のタイトルは皆さんがちょっとこれまた気になるところなんじゃないかなと思いますけれども、豊かさの本質というお題が出ております。けんちゃんさん、
うん、
豊かさの本質って何なんですか？
豊かさはお金ですね。お金さえあればね、銀座の某百貨店で好きなものが買えるし、とってもいい果物屋さんで美味しいフルーツが買えますし、お金さえあれば友達はみんななびいてきますし、ね、本当にホテルに行っても、あ、何々様って声をかけてくれたりして、どこのお寿司屋さんに行っても、どんなに混んでても、どうぞどうぞ入ってますって言われて、本当にいい姉ちゃんとかがすぐ横に座ってくれたりして困ります。
困りますって何や。豊かさの本質は金であると、
はい、いくらでも使い切れます僕。
最高です、う
ん、カットした方がいいんじゃないのこれは。
いやいや、なんかいい話聞きましたね今日ね。うん、まあそういうね、豊かさっていうイメージもなんか多くの人たちの中にはあるとは思うんですよ、もちろん。ねえ、お金あって困るもんじゃないですね。お金があるといろんなめんどくさいことをね、省いたりもできますしね。お金があるとできることの幅は広がりますね。確かにね。はい。でも、もしかしたら、ね、一般の人たちが、まあ、思っている最高の豊かさ、っていうこと以上の豊かなものがお金を超えたところにあるかもしれませんね。今日も森本レオを呼んでおります。レオさん、こんばんは。
こんばんは。
今日も朗読の方、ぜひ素敵な声でお届けしていただけたらと思うんですけれども、準備はよろしいでしょうか？
はい、
はい、では、はい、どうぞ。
豊かさの本質。あなたは幸せになるには何か必要なものがあると考えてはいらっしゃいませんか？子供の寝顔を見た時とか、優しい彼に抱かれた時とか、思わず輝く夕日に接した時とか、人が幸せを感じるきっかけは実に様々あるようです。確かに人は誰でもそういった外的な刺激をきっかけとして喜びを感じます。しかし人が幸せを感じるのに必ずしも外部からの刺激を必要としているわけではありません。喜びはあなたが感じることを選択したときにあなたに訪れます。あなたが感じようと決めたときに喜びはあなたにやってまいります。そのことにどんな外的要因も必要ではありません。幸せを感じたい理由はあなたがそう感じたいからに他なりません。他にどんな理由も必要ではありません。あなたはどこにいても誰といてもどんな外的現実の中に生きていても、あなたが自分の内側深くに降りて行き、私は幸せだと思った時、あなたに幸せ感が訪れます。人はこのことを実感体験した時に、もう他人を自分の望みのために制御しようとしなくなります。他人の言動から自由になります。他人を気にしなくなり、他人の感情から自由になります。他人をあるがままにそのまま受け入れられるようになります。とあの至福の瞬間を垣間見ます。あなたはどんな状況にあっても自分の感じたいように感じることができるのだといった事実を決して忘れないようにしてください。これを疑わず、どの瞬間にもこのことを思い出してほしいのです。今現にあなたが苦しみの中にあるとしたら、それは今あなたの三次元人生ゲームの渦のただ中に意識が拘束されている状態に過ぎないことを思い出し、目をつむりゆったりとした深呼吸をして、あなたの深い大いなる意識の中へ降りて行き、豊かな変わることのない観察者としての自分の本質に立ち返ってください。あなたの幸せは下界に現れたその形で決まるわけではありません。三次元世界に現れているのはただの結果に過ぎません。あなたが生み出した形は必ず壊されるものです。そんな幻想にあなたの夢を託してはなりません。平和は反戦運動という闘争から生まれることはありません。環境汚染はその汚染原因を批判したところで浄化されるわけではありません。争いは欠乏感から起こり、欠乏を信じている人が自然から多くのものを奪おうといたします。自分が豊かであることを信じられる人は人を敬い貢献しようといたします。
あ、人をいたわり、
あ、いたわり、はい、貢献しようといたします、
はい、
自分が豊かであることを確信している人は他人に何かを期待せず、自らが幸せ生み出せる創造こそ楽しみます。社会全体が豊かであることを確信している人で満たされ始めたとき、その豊かさの象徴として無限エネルギーが発見されるようになってまいります。自分が豊かであるといった思いが元となり、豊かなエネルギーを生み出し、資源の枯渇を抑え、地球環境を回復し、人間の争いをなくします。真の豊かさは我々人間一人一人の思いによってのみ決まります。自らは 円満で欠落したところのないまん丸な豊かな存在であることを信じることで、すべての物質的欠乏が解決されることを意識しなければなりません。これさえあれば幸せになれるのに、と考えている人は、その意識下に、これがない限り幸せにはなれない、という観念を抱いているということです。そしてその観念こそが幸せになれないという現実を自らに引き寄せます。あなたに高さをもたらす唯一で最大の要因は、あなたの欠落感のない豊かな心だけであります。豊かになるとは、実はこんなに単純で簡単なことなのです。ただそのことを信じようとしない多くの人たちがいることも知っています。努力もしないでそんな簡単に豊かになれるはずがない。といった長い歴史的な、あなたの DNA に染み込んだ古い強力な先入観念がそうさせていることを知っています。でも私は断言します。豊かさとは、あなたの選択によるものであることを。あなたの周りには、豊かさと貧しさの二通りしかありません。そしてあなたが豊かであろうとか、そうでないかとか、ただあなたの選択によってのみ決まるのだということを、どうか信じてみていただきたいのです。もし今、あなたが心豊かでなかったとしたら、それはあなた自身の深い意味での選択であったことを認め、これからはあなたはただ自分自身に自分が豊かに生きることを許し、自分はもともと豊かさのものであ、豊かさそのものであったことを受け入れればよいのです。あなたの豊かさはあなたの望むところを通じて表現されます。幸せになるのに理由をつける必要はありません。幸せを感じるのに計画を立てる必要もありません。必要なことは、あなたが感じられる最高の喜びを感じることを自分に許し、最高の幸せ感の中で人生を送りたいということを選択し、続けることです。人はユートピアと聞いて胸が躍ります。理想という言葉を聞いて血がたぎります。そして人はこの理想を求め、恋、願い、それを実現させようとして戦い続けてまいりました。理想は、ユートピアは、その形にあるわけではありません。社会主義国家であるとか、自由主義国家であるとか、形はどちらでも構いません。現実の形には意味がありません。我々一人一人が理想を理想として、理想そのものとして生きるとき、理想社会が実現されます。人を愛し、自然を愛し、愛そのものとして人が生きていく過程に、あなたの周りに、現れる現象が理想社会です。ところが、理想的な形を求め出したとき、人は自分の理想感となじまないものの排除に意識が向かい、ここから葛藤が起こり、その緊張が理想を遠ざけます。三次元世界のパラドックスです。決してあなたの理想を外部に求めてはなりません。理想を他人に使ってはなりません。地球の環境浄化は、あなたの心を完全浄化した時に起こり、世界平和は、あなたの心の中に平和が達成された時のみ完成されることとなるでしょう。人々の心の中に一切のこだわりがなくなった時、その心の証として、我々は超伝導物質を手に入れるようになってまいります。自分一人で世界平和なんか達成できないといった誤解をもう捨て去る時です。世界平和は 地球上化はあなたたった一人の意識の変容によってのみ完成されます。それを他の誰かに求め始めた時、闘争が始まります。人々の心が無心になった時、その象徴として人類は超伝導フリーエネルギーを手にすることができると伝えられました。真の豊かさはもうすぐそこです。それを手にする主役は他の誰でもありません。今これを読んでいるあなた自身です。
今日もまたすごいお話ですね。
うん、ねえ、すごいね。
うん、
地球上化はたった一人の意識の変容によって完成するんですっていうのはすごいことですね。
うん、その一言の、まあ、重みというか、そのリアリティというか、ね、その一人の心のありようが変わった時に、まあ、世界平和とか、まあ、環境の浄化とか問題の解決とか、そういうのが実際に世界規模でね起こるよっていうことじゃないですか。ね、
要はただただ自分がこの三次元世界を自分の想念で作っているだけだから、あなたも私も同じであるということが真に理解できた一人が一人そう完璧に思えば完成されるっていうことなんですね。すべては一つだから、あなたたった一人であろうとも、それが分かった時に全てが分かる、みんなが分かる、だってみんなは一人ですから、一つですからっていうことがシンプルに書いてるんですね。
うん、でそのあなたっていうのは紛れもなく今これを聞いているあなた自身なわけなんですよね。まあそして私自身だったりケンちゃん自身だったりとか、その人、まあ、自分の中でその自分のにとってその今生きてるね、今日という一日、今という時間が、ああ本当に幸せに満ちたいい時間だったなと実感できる今を過ごしている人は、その人のリアリティはどんどん円満なというかね、あの平和なものになっていくっていうことはすごくよく理解できるわけですよ。
うん、
なんか幸せをね感じていない人、何か欠乏感を持っている人、不安を抱えている人はやっぱりそのそういうリアリティの中に生きている、その自分の意識がねそういうところにある人は決して世界をあの平和にすることはできないっていうふうに、まあ、この逆から言ってね、そういうふうに言えば私はすごい理解できるなと思うんですよ。だからその平和なとか、まあ、自分の望む幸せな、うん、世界観、まあ、自分の幸せな人生のイメージっていうのを、まあ、抱いた時に、自分はそうまだそうじゃないから、そういうリアリティの中に生きてないから自分は幸せじゃないなっていう感じ方をしている人にとっては、豊かさとか平和とか幸せっていうのはすごい遠いものなになってしまうと思うんですよ。だけどあのちっぽけなね、一人の存在としての自分が本当に円満で、本当に感謝に満ちた日々を過ごしていたら、その人のいるリアリティっていうのはどんどんどんどんそういう豊かなものに自動的になっていくっていうのが、なんとなくこう私はイメージができるんですけど、
うん、
うん、でそのね、
あの、まあ、そうね、うん、あとあの、うん、 まあ、苦しみのね最中にもしあるとしたら、
うん、
まあ目をつむりゆったりとした深呼吸をして深い大いなる意識の中へ降りて行き、豊かな変わることのない観察者としての自分の本質に立ち返るっていう、
うん、
だから目を閉じて、まあ目を閉じると暗い世界になるけれども、そこの中に深呼吸をして自分を下ろしていく源、観察者、要するに自分のこの三次元世界を、自分の体を通した三次元世界があることを俯瞰して観察者として我を上から見ると、苦しみの最中にあっても苦しみじゃないねっていうことに、
うん、
うん、
ケンちゃんそういう体験ってありますか？
ない。
私あるんですよ。たまにねこれ人にシェアしたこともあるんですけど、まあ何年か前にね、ある夜ねちょっとまあまあお恥ずかしい話ですけれども、私はある友人に対してなんだかわからないけどこうとてつもなく大きな嫉妬心っていうんですかね、羨ましいなっていう、なんで私はそうなれないんだろうって、で自分にはその人はこんなにまああるものを持っていて、あるものっていうかものじゃないんですけどね、でも私はそれがない、なんで私こんなに頑張ってるのにその人みたいにそういうものが持てないんだろうって思って、すごくねまあ嫉妬感っていうんですかね、自分がどんどん自信がなくなって、でじゃあ何頑張ればいいのよみたいな、私こんなに頑張ってるのにどうしてそれが手に入らないんだろうとか、なんかそういうすごく負のねスパイラルに入っちゃって、でまあ嫉妬心っていうのはそれを抱いてる人自身がものすごく苦しいものなんですよね。すごくこう自分がにもどかしさとか苛立ちとかそういうものを感じて、で力がない感じっていうのかな、でまあまあそれは苦しかったんです、その感情が。でもとりあえず嫉妬するのは良くないことだというよくありがちなね観念で自分の感情を否定しないで、とりあえずその瞬間その嫉妬心っていうものをもう丸ごと受け止めて味わい尽くしてみたんですよ。で味わい尽くすっていうのは、うわあ私本当にめっちゃ嫉妬してるわみたいなそれを抑え込むんじゃなくて、それをまず味わい切るっていうね、感じ切るっていう手法に出たんです。で、そうすると、もうどんどんどんどんその苦しさ、自分のなんか、足りなさとか、そういう、こう、嫌な、こう、エネルギーの気持ちが、ブワーって出てきて、で、感じ切ったある瞬間に、その感じ切るっていうのは、そこに否定をしないで、それをただ眺めるというかね、その出てくるままに、その感情が出てくるままに放置するっていうんですかね、そして観察する、このねキーワードの中にもあるそれをそのままにありのままに観察し続けたんですよ。そしたら感じ切った瞬間、観察しきった瞬間にちょっとこうエネルギーがパンと変わった時を感じたんですよ。でそこからそこを境に、でも私なんでこんなにこの人に嫉妬するのかな、どうして自分はその人にはできて自分にはできないって思い込んでるその感情とか、まあ、観念をどうしてその自分は持ってしまっているのかな、何か原因は昔の体験とかそういう自分の育った環境とかわからないけど、その原因になるものって何かあったかなとか、そういうちょっと客観視っていう段階が訪れたんですよ。 その客観視が来る前っていうのは感情に飲み込まれてる状態ですね。その自分の中のその負の感情がブワーッと出てきて、それに自分が翻弄されて苦しいってなっている状態。でもそれを否定せずに観察し続けて、そのある一定ラインまで来ると、ふっとこう余裕が生まれて、そのなぜなのかなっていう視点を持てるように余裕が出てきたんですよね。で、そのいろいろこう、じゃあそういう自分が、そのそういう思考になってしまい、そういう現実を生み出してしまっている自分が生まれたきっかけとかなんかあるのかなとか、そういう視点でこう、つるつるとこう、過去の自分とかをこう、紐解いていってるうちに、またこれまた次のステージが来て、なんかね、いきなり、その時ね、布団の中でもだえてたんです、私。うん。そしたら、はっ！って思って、ガバッてこう、布団から起きて、近くにあったノートにね、自分の大好きな人たちの名前を書き始めたんです。で、その大好きな人っていうのは、そのお友達だったりとか、まあ、仲間ね、もう本当にその人のことを大切に思っていて、自分のことのように、その人たちの幸せをね、喜べるような、そういう近い、関係性の人たちの名前をバーっとこう書いていったんですよ。で、そんなにたくさんでもないけど、まあ、一人二人じゃなくて、その、まあ、15人ぐらい書いたのかな、思いついた人の名前をね。で、書いてパーっとこう眺めてたら、私、こんなにね、まあ、大好きな、大事に思っている人たち、こんなにいるのに、その人たちに対して、具体的に何か、まあ、やってること、やれてること、自分のその愛を伝えることを、そんなにしてるかって言ったら、そうでもないかもしれないなって。まあ、遠くの友人も近くの友人もそのね、名前のリストの中にもいるわけですけど、でもコンタクトを密に取ってるわけでもない人がその中にはいたりとか、でも自分の中でそれだけ愛がね、溢れるような人たちに対して、あ、私、まだ、で、その人たちに対してできること、やれてないこと、できることがまだたくさんあるんじゃないかっていう発想になった時に、すごい力がブワーンって湧いてきたんですよ。あ、なんかそれやろうと思って。で、その、なんていうのかな、自分に欠けているものを、欠けているものに苦しんでた感情から、自分から自然に湧いてくる愛を、具体的に、その、言葉に、とか行動に、起こせる余地がまだまだこんだけあるなと。その、そういうことを実際に、具体的にやったらもっと自分の毎日が楽しくなるよねって、豊かになるよね、幸せになるよねっていう、そういうこう発想が、まあ訪れたんですよ。一気に元気になっちゃって、その嫉妬心とか、その嫉妬心を感じなければいけなかった自分のその欠乏感。私は、にはこれが足りてないっていう、その苦しい思いとか、そういうものの、こう、エネルギーに、囚われてた自分がね、一気にこう変わったんですよね。で、その私の中から溢れてくるもの、それはこんなにたくさんあるんだ。で、それを溢れてるっていうことはですね、尽きないわけですよ。ね、なんていうかな、やりたいことをやる、大好きなものに大好きなだという行動を示していく。で、それっていうのは、尽きないエネルギーが出てくるものなんですよね。で、そういうエネルギーの使い方してたら、決して欠乏感を感じることってないんですよ。うん、で、それに気づいたときに、その内側の変化が起こったときに、その嫉妬心とか欠乏感っていうものを、どうやって、なんていうのかな、解消したらいいかっていう、そのコツをつかんだ気がしたんですよね。だから今ここにないものを、足りない足りないって言ってこう悩んでる自分が、その自分が今ある自分の愛を使ってもっと自分を豊かにしていくことができるっていう発見とともに、 なんかこう、まあ、自分のいる世界、生きてる世界が、いきなりこう、豊かでエネルギーに満ちたものに変わっちゃったんですよね。で、もうワクワクしながら、じゃあ明日あの人に連絡してみようかなとかね。例えば、あ、しばらく連絡取ってなかったな、なんか最近どうしてるとか連絡してみようかなとか。なんかそんなことを思っただけで、すごい元気が出てきて、で、その自分のね、無力感っていうものが吹き飛んだんですよ。で、その無力感っていうのも、自分が、なんていうのかな、何も、ね、こう価値のないというか、こう人に喜んでもらえることができる自分じゃないんじゃないかっていう、そういう思い込みから、その自分がやりたいことをもうやりたいようにその表現していくだけで、自分自身が どれだけ豊かに時間を過ごせるようになるかっていう、そういう何て言うのかな、新しい感覚へのシフトチェンジだったんですよね。うん、だから本当にその豊かさっていうのは、最初に書いてあったみたいに、何に豊かさを感じるかっていうのは人それぞれ様々なものがあると。でもそれは外側の要因で、その豊かって感じれたり豊かじゃないって感じたり、その外側の要因によって変わることじゃなくて、自分の内側次第なんですよっていうことが書かれてあったと思うんですけれども、その自分の中に今もし足りてないって思うものがあるとしたら、本当にそれは足りてないものなのか、それとも自分がそのなんていうのかな、こう足りてないと思い込んでるだけ、自分が持ってないと思い込んでるだけかもしれなくて、そのもしかしたら自分がね、こう視点が変わったら、自分から豊かに溢れ出すことができるものがいっぱいあるのかもしれなくて、そしてそれをやり始めた時にどんどん現実が豊かに変わっていくかもしれないっていうね、そういうちょっと割とこうビビッドな体験っていうかな、を私はちょっとねしたことがあるんですけど、ケンちゃんは今こういう生活をしていて、でいつもなんかね満たされた顔してますけどね、今あんまり欠乏感とかそんなないでしょ、
うん、
全然ね、
はい、
うん、でもう欠乏感っていうのとはちょっと程遠いリアリティを生きているってことですよね、うん、
欠乏感はないね、確かに、
うん、豊かな感じ、
豊か
ですか、うん、豊かさというか、
そのもうね、なんだろうな、豊かだね。
ケンちゃんにとっての豊かさっていうのは、どういう時に感じられるものですか？
まあ、自分自身に束縛がないというか、まあ、これをしなければいけないとかそういうことが一切ないというか、まあ、うん、あとはまあ好きにことが、例えば、あ、海に行って砂浜走って、遺体だけいてもいいんだし、夕日を、あ、綺麗な夕日だと思ったらずっと見ててもいいんだし、でそういうなんかこう
何にも束縛されない、
うん、
限りない自由、
うん、
それがケンちゃんの豊かさなのかな、
うん、今はそれを満喫はしてるけど、
うん、うん、
まだその分かち合うとかね、
うんうんうん、
そんなところまではいけてないね、自分が、
うん、
自分はまだそこまで行ってないんじゃないかな。
あ、っていうか、例えばね、その分かち合うっていうのも、なんだろうな、それが、例えば何かを分かち合ったとしても、相手が同じように感じてるかどうかはまたはね、分からない中で、
うんうんうん、
自分が、自己満足してればいいと とも私は思うんですよね、うん、その人がああ分かち合えてちょっと本当になんかよかったみたいな風に自分本人がそういうこう豊かさを自分が感じていれば、それはそれで一つその自分の世界の中では豊かさが完結するんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なんかその生きててよかったとかそういうんじゃなくて、
うん、
まあもう本当だから何してるんだろうっていうのはあるけどね、
うん、何してるんだろう、
うん、
えじゃあ逆に何かに不安になることとか、うん、欠乏感を感じる瞬間とかそういうのはここ近年ありますか？
不安とか欠乏感、
うん、
欠乏感というかなんとかなるという、
うんうんうんうん、
ということがずっと続いてるので、
うんうんうん、
あのなんとかならなくな、なんとかならないということもなんとかなるかなって
、
なんか全問答じゃないんだけど、なんかなんとかならなければなんとかならないんだよねっていう、うんうん、
じゃあそれは受け入れるかみたいな、
うん、だからなんとかなるんじゃないっていう、
うんうんうんうん、うんでもね、
だって何ともならないし、うん、って思えば、
うんうん
うん、でもねその現れてくることに意味は多分にあると思うので、
うんうん、
そこに別にそんなにフォーカスしてるわけじゃなく、
うん、
でも本当にベストタイミングでいろんなことが起きるっていうのも感じるし、でそれに何か助かったとか助けてもらうとかそういうのよりも何かに気づいた時に、うん、なんか忘れてそのなんか切迫していたことを忘れて、
うんうん、
あなかったことになるっていうことはよくあるよね、
うん、
あれってあれっていう感じの時はよくあるよね、
うん、
夢だったんかなみたいな例えばなんだそうね、なんかよく僕こういう身でもクレジットカードとか使っててで毎月5日とか10日とかに、
うんうん、
なんとかの部分を引き下げしなくちゃいけないって思ってて、で僕よく間違えて、
うん、
ある銀行と、
うん、
まあ、ある郵便貯金みたいなところと使ってて、間違って入れ替えちゃったりとかする時もあったりして、
うん、
でもなんかああ間違ったと思ってたりすると、あれ来月の支払いなんだみたいなセーフみたいなやつはあるよね
具体的ですね、
超あれってわあって思ったのに、あなんだ取り越し苦労だった。でもあれは確か一昨日まではそのお金必要だったんだけどおかしいなっていうのはあるよね。
うーん
スライドしちゃったみたいな
のそれはね、
それは不思議なことはあるよね、
うん、
いやない時には払わなくていいってことなのかなと思うよたまにある
それはけんちゃんのなんか勘違いなのかどうなのかは知る由もないわけですけど、うん、でもね具体的にだってあセーフっていう体験は結構してるってことですね、
うん、
現実的なリアルな問題としてはセーフが続いてるってことですね。
そうですね、まあ欠乏感ではないよね。
うん、うん、なるほどね。うん、
うんうん、まあねちょっといい例えではなかったけども、
うん、
うん、うんね、なんだろうね、うん、まあなんかまあね本当にまあ、リリがいてくれるおかげでね、
うん、
ものすごく豊かな食生活も送れたりとか
食いしん坊いたち、うん、ということです ね、うん、まあでもまあまあタイトルに戻るとその豊かさの本質ね、その豊かさって自分にとって何なんだろうっていうことをまあ折に触れてちょっと考えてみたり、何かそれが欠乏感を感じた時になぜそれを今自分はどれぐらいなぜ 欠乏感を感じているのかっていうことを観察するっていうね、この本の中にたびたび出てくるその観察するというキーワードね、それをね、あの自分の内側に向けていくことで、あのいろんな、まあ、自分の囚われていた思い込みとか呪縛というかですね、そういうものが、あ、ただの思い込みだったのかも、古いね、自分の思考のパターンとか感情のパターン、もう古いものですよそれは。で、そのねパターンを持つに至った理由は絶対あるわけだけど、でもすごい昔にその自分が体験したことの記憶がそのパターンを作り出してしまって、ずっとずっとそのパターンにその、まあ、コントロールされて、いろいろ新しいことが起こってるのに同じパターンで反応してしまうっていう自分がいたとして、で何かその具体的にね、あって思うことが、あの大きなことが起きた時に、その自分の感情とか起こってることをその深く観察していった時に、そのそう反応する自分のその反応の出どころっていうのかな、そういうものに思い当たって、ああもうそれって何十年前の体験のなんていうのかな、記憶からそういう自分の自己防衛反応が起こってるのかもしれないなって、まあそういう気づきがね起こって、あでももうその時の自分じゃないしなとか、うん、もうその思い込みいらないんじゃないかなと思って、その自分を解放してみるとかね、その観察していくといろんなことが見えてきて、その古い自分のパターンから解放された時に、その何かが手に入ったから豊かになるっていう形でその豊かさを感じるんじゃなくて、自分自身は何も昨日までの自分と変わらないのに、その自分の心の内側が変わったことで、ものすごく豊かな現実の中に豊かさを感じられる自分になっていくっていうことが起こるかもしれないですよね。いや本当にそのね、さっきの私の例えもそうなんですけど、一瞬にして自分の内側が変わった瞬間に、自分の生きる世界のリアリティ、感触、見える世界、そういうものがガラッとこう変わっていくっていうことは、これからたくさんの人がこう折に触れて味わっていくことができるんじゃないかなと思うんです。そして自分が本当に、ああなんか今日もいい一日だったな、本当なんか感謝だな、こんなこともあって本当なんか自分すごいこう幸せかもって思える日々が起こるようになったら、どんどんその加速度的にね、いろんなことがそのいいことというか、豊かさを感じられることしか起こらなくなったりとかしていくっていう未来が近くに待ち受けているかもしれないと私は思ったりするんですけれども、そしてね、なんかね、さっきね、こう最後の方に書いてあったじゃないですか、このね、でそのね、人々の心がそういう風にどんどんこうクリアになっていった時に、その象徴として人類は超電動フリーエネルギーを手にすることができると伝えられましたって書いてあって、この超電動フリーエネルギーっていうのは一体何なのかっていうのは私にはちょっとわからないんだけれども、ま、なんとなくイメージするのはそのフリーエネルギーですからね、枯渇することのない豊かなエネルギーの流れ、それは具体的には何なのかっていうのは分からないけれども、どんどんその自動的にその豊かさの流れがどんどんどんどんこうぐるんぐるん回る、そういうリアリティっていうのを手にすることになるっていうことなんじゃないかなと妄想してはニヤニヤしているわけですけれども、 どう思いますか、ケンちゃん。
え
今何も考えてなかったでしょ。
うん、考えて
た。考えてた、うん。
フリーエネルギーっていうことは、そうね。なんだろうね。
うん。このフリーエネルギーっていう言葉ってなんかすごく魅惑の言葉なんですけどね。なんかこう実態はあまりよく分かってないんですけど。うん。うん、
その人として生きていく原動力。まあ、食べることとか、そのまあ暖を取るとか、うん、まあそういう今はそれを糧と呼んで、それをお金に換算して得なくてはいけないとか、それがそれから解放されるっていうことじゃないの。
うんうんうん、
無限にあるものから自分が必要なだけ、
うん、
自分にとって必要な分だけ、それがフリーっていうことなんじゃない。
なんかあのよくね、その、まあ、ちょっとスピリチュアル系の本とかを読むとですね、その宇宙の無限の豊かさとつながりましょうみたいな、そういうワードっていうのが出てくるんですよ。宇宙の無限の豊かさのエネルギーとつながったらどうなっちゃうんだろうっていうことは、つながったことがない人には本当になんかイメージしにくいかもしれないと思うんですよね。の例えばあとは豊かさイコールそれこそお金っていう風に、だから限定された豊かさの形しかイメージに持てないような状態の場合は、宇宙がお金をどんどんくれるとかって意味わかんないしっていうね、そういうこう限られた発想になっちゃうかもしれないし、でも例えばなんかこの間もね、和歌山に行って、和歌山ってみかんの産地だったりもして、でいろんなとこにみかんの直売店とかがあって、なんかすごい美味しそうなみかんがね、たわわになってるこう道とかを通りながら、あ、みかん食べたいねって、でみかん後で買っていこっかっていう話をして、そのまま目的地に着いたら、そこで待ってた人にみかんをどっさりもらったりとかねなんかそういうことって私たち旅してるとよくあるんですよね。あー、これ食べたいねって言ったものがその日のうちにこうプレゼントされたりとか、まあ、北海道でもね、ケンちゃんがこう、あー、なんかこの釧路湿原で川下りしたいな、船でボートでって思った、その日のうちだったかその次の日だったかに、川下りに案内したいんですけどって言ってくださる方にお目にかかることができたりとか、その例えばそこには、うん、お金という形の豊かさではない形の、それをはるかに超える、豊かな経験をさせていただけることに巡り合ったりとか、そうすると、ね、お金があるからないからでは測れない豊かさっていうのを、どんどんどんどんこう、宇宙に、こう、これはどう？こんなんあるよっていう感じで、提供してもらって、毎日が過ぎていくっていうね、そんな感じを私はここ数年間ね、特に震災の後っていうのは、自分のねこうスイッチが入ったというか、タガが外れて、もうぴょんぴょんこう自分の心の愛のままに、愛のエネルギーのままにこう動くようになった頃から、そういう不思議な循環、必要なものが現物支給で来るっていうかね。そういうことをどんどんこう、日々の中でね、経験するようになってきて、あ、これも一種のフリーエネルギーかな、みたいなね。うん。そういう、なんかイメージが、自分の中にもあるんですけどね。うん。うん。まあ、そういうことなんでしょうかね。まあ、これもね、まあ、私たちも、実験しながら生きているわけで、 ね、それがどれぐらい本当のところどうなのっていうのを、まあ、常に自分という体と心と意識を通じてね、人体実験してるようなところがあるのでね、まあ、またこの豊かさということにをテーマにお話いろいろできる日も来るかなと思うんですけれども、新しい情報としての豊かさっていうね、うん、まあ今回はそういう、こう豊かさね、みんなが気になる豊かさっていうことをテーマにお届けいたしました。はい、次回はあるがままにというテーマが出てきましたけれども、はい、次回も森本レオプレゼンツでお届けしたいと思いますけれども、はい、では今宵も皆さん一人一人の中で自分の豊かさについてちょっと思いを馳せてみる、そういう時間を過ごしていただいて、明日も素敵な一日をお過ごしください。それでは皆さん、おやすみなさい。